皆さん今週一週、あ、先週ですね、先週一週間どういう歩みをされてきたでしょうか。一週間の歩みを終えて教会に来て、日曜日の朝礼拝堂に座って共に祈って賛美歌を歌い礼拝を捧げる、この時間が皆さんにとって本当に大切なものに触れる、ホッとできる、そしてまた生きる力を回復できるような、そういう時間になったらいいなと心から願っています。今日は使徒言行録の15章を読みますけれども、今日の聖書箇所にはエルサレムの使徒会議という込み出しがついています。実はこのエルサレムの使徒会議っていうものはですね、使徒言行録の中でも一つのターニングポイント、転換点と言える箇所ではないかと思います。大切な箇所なので丁寧に読みたいなと思いまして、今日は6節までを取り上げることにいたします。来週はその続きからまた読みたいと思います。なんでこのエルサレム使徒会議というものが開かれなければいけなかったんでしょうか、ということから考えてみたいと思います。なんでエルサレム使徒会議が開かれなければいけなかったのか、その理由ですけれども、一言で言うならば、それはエルサレム教会とアンティオキア教会が対立していたから。じゃあ何をめぐって対立していたのかっていうのがですね、今日の説教題にも含んだ言葉ですけども、救いの条件について対立していたんですね。一人の人が神を信じて救われるとき、その人が救われるためには条件として何が必要なのかということについて、エルサレム教会とアンティオキア教会は違った考え方を持っていました。救いの条件についての理解が異なっていた。そしてその対立、意見の相違が無視できないほどになってきたので、だから今日の聖書箇所使徒言行録15章に描かれているように、エルサレムで使徒会議が開かれたんですね。よし、それじゃあみんなで集まって一丁話をしてみるかとパウロが言ったかどうか分かりませんけども、まあそういう和やかな雰囲気ではきっとなかったんだろうなと思うんですね。和やかな雰囲気の中で全ての話し合いが穏やかに行われたとは考えにくい、結構シビアなやり合いをしたんじゃないかなと使徒言行録を読んでいて思うんですね。でいずれにしてもこのエルサレム使徒会議っていうのがいつ開かれたかっていうことなんですけども、大体ですね、イエス様が十字架上で処刑された後、殺されてから約15年後の話です。じゃあ皆さんどういうふうにお考えになるでしょうか。誰かが、一人の人が神を信じて救われるっていう時に、救われる条件として何が必要になると皆さんはお考えになるでしょうか。でこういうふうに改めて問われると、こう長く教会に通われている方や、ちょっと真面目な性格の方たちはですね、こう過去に聞いたいろんなものを今頭の中で一生懸命思い出そうとしているかもしれませんけども、その中でもしかしたら信仰義人論という言葉を聞いたことがあるかもしれません。で難しい話を、小難しい話をしたいわけじゃないんですけども、それでもちょっと大切なことなので少しだけ触れたいと思うんですが、信仰義人論っていうのは、信仰義人っていうのは正義の義ですね、人っていうのは認める、信仰によって義と認められる、そういう論を信仰義人論というふうな言葉があります。でこれはですね、16世紀宗教改革の時代に突き詰められて考え始められた、そういう思想なんですね。16世紀っていうのはマルティン・ルターによって始められた宗教改革が起こった、そういう時代ですね。ルターをはじめとするある人たちは、 当時のカトリック教会の教えに満足できなくなり、カトリック教会の当時の在り方に満足できなくなって、結局カトリック教会から別れて出て行ってしまいます。そしてプロテスタント教会が生まれて、現在私たちの旭川豊岡教会もそのプロテスタント教会の流れに属しています。で、詳しい話は省きますけれども、要はですね、信仰義人論というのはその漢字通り、人が神によって義とされるには、言い換えるならば神様によってその人が正しいんだと、悪くないんだと認めていただくためには、つまり一人の人が救われるためには、その人がただ神様を信じるだけでいいっていう、そういう考え方です。で、こういうふうに言うと当たり前じゃないですか、何がいい、だから何が言いたいんですかって思われるかもしれませんけども、まあ、そう思われるのはごもっともなんですが、ちょっと少し丁寧に考えてみると、話はそんなに簡単では実はないんですね。救われるために何が必要かっていう救いの条件については、時代によってその理解は変わってきました。これ本当の話です。だから自明のものではなかったんですね。平たく言うと、宗教改革の16世紀、当時のカトリック教会の人たちは救いに必要な条件として、もちろん神様を信じることっていうことも挙げていましたけれども、もう一つカトリック教会っていう組織が必要だと考えていました。カトリック教会っていうのは神様と人の間をつなぐ、そういう組織なんですね。ですからそういう考え方に立つならば、ローマ教皇の権威、指導力が高くなるのは当たり前の話なんですね。そういう考え方を持っています。けれども、ルターをはじめとする宗教改革者たちはそうじゃないんだと、一人の人が救われるためには信仰のみ、ただ信じるだけでいいんだというふうに主張をしました。一人の人が神を信じて救われる、一番大切なのはその人の、まず大切なのはその人の内面の信仰だっていうんですね。たとえその人が外面的には信仰を告白する前と全く変わらないように見えたとしても、その人が神様を本当に信じるならば、その人は悪い人のままで、そのままの姿で救われるんだ。神様はその一人の人間の罪を全て分かった上で、にもかかわらずそれでもその一人の人の全てを受け入れてくださるんだ。そういう思想が一番の多分根本だと思います。で、これが信仰義人論と難しい言葉で言われる考え方の核心だと私は考えています。で、もちろんですね、本当はこんなに単純じゃきっとなくって、丁寧に話を進めないといけないと思うんですね。で、この信仰義人論にだっていろんな落とし穴やちょっと危ない点もあるんですけども、けれども今日はその話はいたしません。いずれにしましてもですね、なんでこんな話をしているか、皆様に何を伝えたいかっていうと、一人の人が神様を信じて救われるということについての理解、短く言うと救いの条件についての理解っていうものは、時代とともに歴史の中で様々に変化してきたっていうことをまず踏まえていただきたいと思います。ですから私たちはそういう考え方を持って自らの在り方をやっぱり振り返りたいと思います。今この21世紀旭川に生きる私たちが考える救いも、もしかしたら絶対のものではないかもしれない、そういう、言うならば信仰の謙虚さとでもいうものが私たちにも必要なのではないかと思うんですね。信仰者として生きる上でとっても大切な考え方ではないでしょうか。信仰者が自らの限界を知り、謙虚な思いを持って神様に向き合う、もっとはっきり言うならば、私は神の思いを全て分かることはできない、知ることはできないっていうことを日々確認するっていうことだと思います。聖書に戻りたいと思いますけれども、まあ、そういうことを踏まえた上でちょっと読んでいきたいんですが、エルサレムで使徒会議が開かれました。エルサレム教会の人たちは従来のユダヤ教の枠組みの中でものを考えています。つまり十字架上で犯罪人として殺されたあのイエスが救い主なんだ、キリストなんだということは OK、 認めます。 でもそれ以外のことに関しては従来のユダヤ教のやり方に従ってもらいましょうと。例えばエルサレム神殿に行ってお参りもするし、何よりも神を信じる人は割礼を受けなければいけない。多分エルサレム教会の人たちはそういうふうに考えていました。でもですね、パウロやバルナバは、そしてアンティオキア教会の人たちはそれとは違う考え方を持ち始めていたようなんですね。でもちろんイエスが救い主である、キリストであるということについては、その点に関してはエルサレム教会の人たちと同じ考えを持っているわけです。でもアンティオキア教会の人たち、もっと言うとパウロやバルナバは、一人の人が救われるためにはエルサレム神殿に行って、犠牲を捧げたり割礼を受けることは必要ないと考えていたというわけです。ですからその点においてエルサレム教会の人たちと対立をした、ぶつかったということなんですね。じゃあもう一回聖書を読んでみたいと思うんですけれども、15章の1節と2節を読みましょう。どうぞご覧ください。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。でそれでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへと登ることに決まった。ここで問題になっているのが何かというと、割礼ですね。割礼、割礼って今日何回も言いますけど、でも割礼って一体何なんでしょうか。なんかこの爽やかな日曜日の朝に説明するのも気が引けますけれども、割礼っていうのは要はこう男性の性器を覆っているその皮の一部をこう切ることですよね。古代世界においてはイスラエルだけではなくって、エジプトなどにおいても広く行われていたようです。でその初めは割礼っていうのはどうやら多分こう衛生上の理由によって清潔に保っておくために行われたのではないかとも言われていますけれども、大体そういうことって何でもそうですけれども、時代が下るにつれて意味付けが変わってくるんですね。割礼の意味付けも変わってきました。割礼は成人の印であって、青年男子が結婚に先立って行うものだっていう理解が生まれます。そしてさらに時代が下って、イスラエルの民が約束の地カナンに定着するようになると、もっと意味が変わってくるんですけど、こうなりました。割礼っていうのは何かっていうと、イスラエルの民と神様との間に結ばれた契約の印なんですね。契約ってのは約束です。だから割礼があるってことは、神様がイスラエルの民に約束してくれてるんだ、救いの約束をしてくれてるんだって、そういう理解ですよね。つまりイスラエルの民にとっては、割礼は自分たちが神様によって救われてる印なんですね。割礼はですからイスラエルの民にとって単なる印ではなく、誇りであり、もっと強い言葉で言えばアイデンティティの一部なんですね。自分はこれによって救われているっていう、そういう考え方です。で考えてみますと、人間が生きていくためには、特に辛い環境や苦しい経験に負けずに生きていくためには、その人がやっぱり自分自身を受け入れることができなくてはいけないと思います。自分を自分で自分のことを受け入れて許して肯定するっていうことが大事だと思います。私はもういろんなことボロボロ、あんまり掃除も上手じゃないし、いつもなんか同じ間違いするし、すぐ物忘れするしとか、なんかあんまりね、言い出すときりないですけども、でもそんな私も素晴らしいって思えてないと、やっぱり毎日生きるのが辛いと思います。でもそんなボロボロの私がなんで自分自身をもう一回受け入れることができるんだろうかっていう時に、自分だけを見てると到底受け入れられないから、 だからある人はやっぱり神様を求めて信じるんだと思いますし、で神様を信じない人も別の何かを探すんだと思うんですね。自分の拠り所になる何かを探す。ある人はまあこう例えばまあ例ですけど、こう昔から自分はピアノを弾いてきた、歌を歌ってきた、そういうことに自分の拠り所を見つける人もいるかもしれません。いろいろあると思います。いずれにしても、もし自分で自分のことを受け入れて許してこれでいいんだって肯定できなければ、それは本当にしんどいことだと思います。生きていくこと自体がしんどいから、ある人はもしかしてそれ以上生き続けることができなくなるかもしれません。でもですね、それは本当に本当に大事なんですけど、気をつけたいことは、一人の人が生きるために自分を生き受け入れる、そのために神様を信じたり何か拠り所になるものを探すということはしつこいけど大事です。でもですね、それは気をつけないと、ふとした瞬間に何かのきっかけで自分以外の他の人を裁く理由とか道具になるということだと思います。例えばプロ野球の世界なんかで、名選手名監督にあらずということが言われると思うんですね。現役時代は一流のスポーツ選手として、一流のプロ野球選手として大活躍した人が、現役を引退した後、その現役時代の活躍経験をですね、次の世代の選手たちに伝えてほしいと期待されて監督になる場合があります。でも多くの場合、名選手名監督にあらず失敗することがあるわけですね。もちろん例外もあります。最近の例では、プロ野球で監督で例を出すと、中日ドラゴンズの監督をなさった落合博満さんのような例は、それに当てはまらないわけですね。落合さんは名選手であり名監督であったけれども、そうじゃない人の方が多いわけですね。それは名選手だったその人が監督になった後も、自分の現役時代の成功体験にとらわれて、自分が成功した方法だけが正しいと思ってしまい、あるいはそこまで思ってなくても無意識的に他の方法にこう心をやる余裕がなくなってしまい、他の方法考え方を受け入れることができなくなってしまうからではないかと思うんですね。まあ、そんなことを思いながら、落合博満さんの監督をお辞めになった後に出版された本なんか読んでみると、こういうことが書いてありました。選手に自分が現役時代にしていたやり方は押し付けなかった。その理由は振るってるんですけど、どうせできっこないからと書いてあったんですけど、まあ落合さんぐらいのずば抜けた実績持った人に監督としてこんなこと言われたら、現役選手はぐうの音も出ないわけですけど、でもですね、それだけじゃなくって、落合さんは本の中でこういうことも言っています。自分の采配を正しかったかとか、それとも間違っていたかという物差しで考えたことはないっていうんですね。ただあるのは、その場面あの場面で自分が最善と思える決断をしたかどうかっていうことだけだっていうんですね。ちょっと寄り道をしたんで話を元に戻したいと思いますけれども、一人の人が神を信じて救われるために何が必要なんでしょうか。割礼は絶対に必要なんでしょうか、というそういう問いが今日の聖書を読むと、まあ、自動的に浮かび上がってくるわけです。で、今日の聖書箇所はエルサレム使徒会議っていう場面ですけども、私たちが生きている21世紀から見ると2000年前の話なんですね。で、2000年後の今から振り返ると、私たちはその問いにこう答えます。割礼、救いに割礼は必要なんですかって聞かれたら、救いに割礼は必要ないと思います。で、多分皆さんそう答えると思います。でも同時に気をつけたいことは、だからといって2000年前に、あるいは今も割礼が必要だと信じていた信じている人たちが間違っていると簡単に言ってはいけないと思います。もし私たちが21世紀の今という時点から2000年前の人たちについて簡単に正しい間違っているという言い方で裁いてしまうのであれば、私たち自身も2000年後の人たちによって同じように裁かれると思います。で、何が言いたいのかというとですね、先ほどの落合監督の言葉ではないんですけど、私たちは何が正しいとか何が間違っているっていうことではなくって、そういうことは究極的には分からないのではないかと思うんですけども、そうではなくって、 ただ私たちにできることは、自分に与えられている状況の中で最善を尽くすことだけじゃないかなというふうに思うわけです。今日はですね、礼拝の招きの言葉としてヨハネ福音書9章の25節の言葉を読んでいただきました。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということですっていう。今お読みしましたこの聖書の言葉はですね、私にとってとても大事な言葉で、聖書の中でも多分3本指に入るぐらい大切にしている言葉の一つです。どういうヨハネ福音書9章はどういう背景の中で書かれているかっていうとですね、生まれつき目の見えない男の人がいました。でそれは当時のユダヤ教社会において、罪人の証と思われていました。一人の人が障害を持って生まれてくるということは、その人自身の罪か、あるいはその人の先祖の罪の結果だと考えられていました。もちろん私たちはそういう考え方に今同意はしませんけれども、とりあえず聖書の中の物語の世界ではそういうふうに言われていたということです。けれどもですね、問題はそこではなく、イエスはその人の目が見えるようにしてくれたということなんですね。イエスは当時のユダヤ教の指導部からもうすでに睨まれている、そういう問題の渦中の人物です。そのイエスが生まれつき目の見えなかった男の人の目を見えるようにしてくれた。その結果何が起こったかっていうと、生まれつき目の見えなかった男、そして今はイエスとの出会いによって目が見えるようになったその男が、ユダヤ教の指導部から呼び出されて尋問されるんですね。ユダヤ教の指導部はその男の人に言います。その今は目が見えるようになった男の人からある言葉を引き出そうとします。誘導尋問で。どういう言葉を引き出そうとしたかっていうと、イエスは罪人であるって言わせたかった。だからいろんな問いを、手を変え品を変え、いろんな問い方をして言質を取ろうとしました。言葉尻を多分取ろうとしました。でそういう時にこのヨハネ福音書9章25節の言葉が語られるわけです。生まれつき目の見えなかった男、そして今は見えるようになったその男の人が言った言葉なんですね。もう一回見ましょう。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。究極的なことを言うようですけれども、私たち人間には神様の思いというものは分からないと思います。分かる時もあるでしょう。これが神様の思いだと信じられる時もあるでしょう。けれども神の思いの全てを私たち人間が知ることはできない。だから神様がどのような思いを持って、どのような時に、どのような方法で私以外の他の人を救おうとするのかなんて私には分からない。もし私に分かることがあるとしたら、神様がこの私を救ってくださったっていうこと、そういうふうにこのヨハネ福音書9章25節は言っていると思います。この私がどのような経過をたどって、経緯をたどって救われたのか、その話なら私は自信を持ってできると、この生まれつき目が見えなかった男の人はここで言っていると思います。その話のことをキリスト教用語で言うと証って言いますよね。でそろそろ今日のお話を終えたいと思いますけれども、私はですね、今日の説教題に救いに条件は必要かっていうふうにつけたんですけど、そう聞いといてこういうふうに言うのもなんですけど、分かりません。そんなことは分からない。で大体の場合、問いに対してこと、と、あの答えが分からない場合には問いを変えた方がいいと思うんですね。だから、救いに条件は必要かっていうことじゃなくて、私はどのようにして救われたかっていうふうに問いの形を変えたいと思うわけです。神様は私なんかの小さい思い、そして人間全体の思いを合わせても、きっとそれは神様にからしたら小さいはずです。そういうものを超えて、なさりたい時に、なさりたいように、なされたい方法で働かれる方だ。それが全ての信仰の前提ではないでしょうか。だからもしそうならば、この私に分かるのは、私自身がどのようにして救われて今いるか、 ということ、そしてその思いその信仰を胸に今与えられている状況の中で最善を尽くしたいと私たちが日々祈りの中で確認をしていくかどうかということではないでしょうか。救うに条件は必要かって聞かれたら、まああんまり堂々とする必要もないけど、分かりませんって言ってあげたらいいんじゃないでしょうか。じゃあ一言お祈りします。神様、あなたによって私たちが今この場に呼び集められていることを信じ、感謝を持って祈りを捧げます。すぐる一週間、あなたがお守りくださったことを心から信じます。そして今日から始まるこの一週間も、あなたがお守りくださることをまた心から信じます。どうぞ一日一日、一瞬一瞬、それぞれの場所にあって神様とつながりながら歩んでいくことができますように、私たち一人一人をお守りください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。